龍大
ラジオタックル。
さあというわけで始まりました龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。さて本日のパーソナリティを紹介します。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科2回生の藤原です。
同じく2回生の横山です。
そして司会進行は同じく2回の山内です。よろしくお願いします。では本日も頑張っていきましょう。龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りしております。夏ですね。
そうですね、
始まりましたね夏。
夏フェスの季節ですね。たくさんのフェスがアーティストを発表されてきてますね。何か皆さん好きなアーティストっていますか？
藤原はですね、マン・ウィザ・ミッションが好きですね。
あの狼をかぶった。
そうですね、すごくいいアーティストで、いや本当にあの最初見た時は狼の仮面をかぶってなんやこいつらはと
僕も思ってます、ね、実際思ってます。
ふざけているのかと思っていたんですけど、いざ曲を聴いてみるとですね、すごい心を熱く、心が熱くなるというか、聞くだけでテンションが上がる。本当にすごいかっこいい曲ばっかりで、特に僕がですね好きな歌はフライアゲインという。
あ、知ってます。僕も
すごい、そうですね、
有名ですよね。
有名な歌なんですけど、それを聴いてると試合前とかスポーツの試合前とかに聞くとすごいテンションが上がってですね、もう熱が上がりまくってすごい。
今めっちゃ熱が上がってるのが分かります。
本当に熱量が上がってすごくいい音楽ですね。
なるほど、
いいですね。なんかドラムが可愛いみたいなって聞いたことあるんですけど、一人一人なんか狼の顔が違うみたいな。
そうですね、一人一人顔が違う。
違うんですか？
違いますね。徐々にというかなんかベロが出てたり目がいってる狼とかいろいろいて、すごいなんか僕もあんまりまだ詳しくないんですけど、歌が好きなんで、またこれから一人一人の容姿っていうのはチェックしていきたいと思います。
細かいところまで
しっかり、
ね、横山は、まあ、有名どころではあるんですけれども、ミスターチルドレンさんが大好きで、ですね、まあ、その好きになったきっかけっていうのが、まあ、僕の母親なんですけれども、まあ、いつもその車とか乗ってる時に毎回ミスターチルドレンがかかってて、で、まあ、ミスターチルドレンって言えば100万枚突破した CD とかいっぱいあるんですけど、やっぱそういうメジャーなところも好きだし、まあ、皆さんがあんまり知らないようなマイナーな歌とかもすごく聞きますし、カラオケでもよくミスターチルドレンさんは歌わせてもらってる、めちゃくちゃ大好きなアーティストです。
渋いですよね結構。
私のちょっと昔にはなるかな、ね、と思うんですけど、
山内の親も聞いてて、まあ、車に乗ってたらよくかかってるなって感じです。
そうですよね、もう大好きです本当に、
ね、山内はアレキサンドロスがすっごい好きで、今年9周年なんですよ。
あ、なるほど。
で9周年やから九州ツアー
ちょっとシャレを入れてた。
そうなんですよ、されてちょっとお金貯めないとこれはかなりまずいなって感じなん
で。あ、行くつもりはしてるんですね。
一応考えてるんですけど、ちょっとやっぱそれやったら冬フェスで見た方がいいかなみたいなところはありますね。
なるほど。
いやでも来年は10周年なんで、来年はちょっと本当に期待してます。私は行けるか分からんけど。ところでアーティストといえば、最近ホーダウンロードが目立ちますが、皆さんはどう思われますか？
藤原はと音楽を有料アプリ、有料会員になって聞いてて、その違法ダウンロードとかの話を聞いてると、そのアーティストさんに申し訳ないし、
はいはいはい、
そのなんていうんですかね、無料で聞いてて自分だけ得してるというか、その自分だけ俺がというか自己中心的な考えで、すごい僕はそういうニュースとかを見ると嫌な気分になるし、そういう人はいなくなってほしいと思いますね。
なるほど。まあ横山はまあ何でしょうかね。まあ逆の意見持ってまして、そのアーティストさんってやっぱり音楽をやってる上でやっぱり聞いてほしいっていう部分はあると思うんです。やっぱりそれはまあお金を払ってであれ、まあ無料であれ、まあ聞いてもらって、でまあ知ってもらうというか、それから有名になっていくみたいな。 まあ、中にはその路上ライブとかからで有名になってやっぱり売れてる人たちもいるので、まあ、そういう意味では、まあ、無料でみんなに聞いてもらって、まあ、そこから知ってもらうっていう意味でもやっぱり無料で聞いてもらうっていうのもやっぱありなのかなというか大事なのかなとは思ってる部分はありますね。
なるほど。あと山内は横山さんの考えはなかったですね。だからなるほどって感じなんですけど、はいはい、でもやっぱ違法なことは違法やし、
あー、
うん、アーティストたちはやっぱ最終目標は音楽でご飯を食べていきたいかなって思ったら、やっぱお金渡すことで彼らの生活が潤うっていうのは確かに、なんかサラリーマンたちが営業しているのがなんか彼らはなんか音楽に変わっただけかなって思ってるんで、
まあそうですね。まあでも僕もすごい音楽が好きなんですけど、やっぱり歌うこと、お金を稼ぐというよりかは歌うことにやっぱり価値を見出してる部分っていうのも少なからずあると思ってて、やっぱりお金を稼ぐ方法っていうのは歌うこと以外にもそのグッズ販売とかそういう他のことでお金を稼げたりもできるんで、やっぱ聞く音楽を聞いてもらうことに関して言えばやっぱ無料でも僕はいいんじゃないかなってやっぱり思ってる部分はあるんですよね。
やっぱりその人たちはやっぱ音楽で売れるためにやってはるんで、グッズとかが売れたってその自分たちのほんまのところで売れてないというか、やっぱり自分たちがほんまに売れたいのは音楽だから、音楽をやっぱりなんて言うんでしょう、 CD とかを買ってもらってそのほんまに売れてるっていうその証明というか、やっぱそれが必要やし、そうなっていかへんとずっと無名のままいいバンドが消えてしまう、いいアーティストさんが消えてしまうっていうのがすごい悲しいことだと思うので、
なるほど、
やっぱりしっかりお金を払わないとそのやっぱり申し訳ないなと藤原は思います。ま
あ、グッズデザインしてるのが必ずしもそのバンドのメンバーとかじゃないですし、やっぱ音楽が有名にならない限りはグッズも売れることじゃないし、やっぱグッズは何やろ、おまけかなって思ってるんですよ。
ああ、そうですね、おまけですよね、グッズは
音楽の、
うん、
だからその音楽が好きやからファンはグッズを身につけてるだけであって、多分ファンが求めてるのはグッズより CD とかの新曲の方が求めてるし、
ね、
やっぱ音楽にお金を払うこと自体の方が意味はでかいのかなって思います。なので横山さんには少し悪いんですが、少しあれを何でしたっけ、対策を考えていきたいと思います。山内は、罰則を強化していくべきかなって考えてます。
あ、違法ダウンロードに対する。
そうですね、
そうですね。藤原は、そのこの前の漫画のサイトが潰れたことでもあったんですけど、
はいはいはい、
その漫画のサイトに対して元捜査の目を光らせてそう潰していくっていうのがやっぱり捜査の技術面を高めていって、
うん、
そのサイト自体を使えなくするっていう方法がいいんじゃないかなと藤原は思いますね。
あ、なるほど。なんか3000億円ぐらい被害出てたんでしたっけ。
そうですね、漫画は3000億円出したんですごい大きな損害だし、もしもその3000億円が実際に払われてたとしたら今の不景気が、経済が回ってまた好景気になっていくそのなったかもしれないので、やっぱりしっかりお金は使わないとダメだなと思いますね。
そうですね、3000億ってだいぶですもんね。あとは教育にも力入れたらいいのかなっていう話を友人から聞いていて、
なるほど、
なんかやっぱ人のもの取っちゃいけないって習ってたじゃないですか、
うん、そうですね。
やのになんで携帯持って私たちの年代になって音楽って多分その人が作って世に出した時点で一応その人のものっていうのが著作権だと思うんですけど、一応作品ってその人のものじゃないですか。だからなんでそれを取ってしまうのかなみたいな、道徳面でもっと法律を組み込んで道徳をしていくべきなんかなって思います。
そうですね、
じゃあ皆さんあれですかね、違法ダウンロードに限らずに著作権侵害してしまったことみたいなの一度もないって言い切れますか。例えば YouTube とかでなんかよく寝る前とかに見てこれいいなみたいなんでポンって押してしまったやつが違法ダウンロードのやつやったりとか、 っぱしてしまってる部分はあると思うんです、まあ、それやったらやっぱり1個も2個も変わらんと思うし、まあ逮捕される不安がない限りはやっぱやってる人からしたらやめられないものになってるのかなというふうには思いますね僕は。
やっぱりそれはその YouTube とかに上がってる動画は自分らが見てる立場からすると YouTube に上がってるんだからいいかなと思って見てるし、悪意はないというか、その相手に対して悪意はなくて自分が見たいから見てるだけであって、その出してる方が、アップロードしてる方が僕は悪いかなと。
そのでも結局はやっぱり見てる側もやっぱり犯罪なので、ここは一緒だと思うんですよ、うん、やっぱ悪意があるかどうかじゃなくて、やっぱその行為自体が犯罪っていうことなので、そこの辺はやっぱり一緒じゃないかと思いますね。
うん、
なるほど。けどそのやっぱアップロードしてる人がやっぱり一番悪いと思うし、うん、アップロードしてる人をどうやって取り締まるかっていうのがやっぱりこれから大事というか、アップロードしてる人を捕まえるため の, その技術面の発達がやっぱり大事だと思いますね、はい
はい、なるほどね。
まあ、本当に音楽に限らず漫画とかもそうですけど、結構なんかもうアウトゾーンなのかグレーゾーンなのかが結構なんかもうごっちゃになってて、だから本当に YouTube とかは特になんかみんなに共有したいみたいな、楽しんでほしいからしてアウトって言われてもなんか犯罪意識ないのになみたいななるから、
まあ、確かに、まあ一人それぞれ自分で意識を持たないとやっぱそういうところは治っていかない。
そうですね、意識とかもうはっきりしたあれが欲しいですよね、マニュアル。
うん、
これは使っちゃダメでもこれはいけるみたいなマニュアルはやっぱ必要なのかなって思いますね。はい
はい。
そろそろ前半終了の時間が来てしまいました。本当に気をつけて生きていかないと、多分知らず知らずに好きなアーティストを泣かせてしまうことにつながるなってすごい思いました。私たちはこれから違法かどうかをなのかお互い考えて、正しい方法で音楽が楽しめるようにしていきたいですね。今回のラジオドラマは今していた話と関連するところがあるらしいです。ラジオドラマ希望の星です。どうぞ。
おしゃれな街、現実世界でいうヨーロッパみたいな感じかな。
そうなんですよ、確かこの星のイメージはヨーロッパだったはずです。
え、おしゃれな洋服屋さん、ここで買い物ってできるの？
一応できますよ。
やった、ちょっと服見てくるね。
ま、現物はゲットできませんけどね。
この服かわいい。
かわいい
ですよね。この服すごいかわいいですよね。
これ譲ってくれませんか？私どうしても欲しくって。
いいですよ、他の見てきます。
ありがとうございます。じゃあこれいただきますね。
え、お金し、
バレなきゃいいの？
え、ダメだって。
うるさいってば。
行っちゃった。
ああ、ダメですよ。
なんで？悪いことしてるのは向こうでしょ。
いや、正義感が強いんですね。珍しいタイプだ。
何が？
ここは自分が価値がないって思ったものにはお金を払わないんですよ。
法律は？
もちろん禁止してますよ。
え？
もともとは何もかもちゃんとお金を払ってたんです。最初は音楽でした。次に漫画、それから映画、どんどんいろいろなものが無料で公開されるようになって、今はご飯、洋服に至るまで無料で手に入れられるようになりました。万引きみたいなものです。
そんな。
でも今の日本もそんな変わらないでしょ。
いや、ここまではひどくはない。漫画は最近違法ダウンロードが問題化されてるし、音楽もアーティスト側が問題視してる。
そうなんですね。
そうだ、すみません。
はい。
この服ください。
は？
この服欲しいです。いくらですか？ください。
え、2000円です。
はい、これ
いいんですか？
もちろん。素敵な服をありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。
服買ったんですね。
うん、欲しいものにはちゃんとお金を払わなきゃね。
なるほどね。どうでしたか？
価値にはきちんとお金を払わないと、こんな未来が待ってるんだね。私はちゃんとお金払うよ。
そうですか。あ、
うん？
勝手にお金使ってましたけど、現物支給はないですからね。
次はどこ行くの？
次はタコの星。
え？オクトパス？
そっちじゃないです。
次回連れて行かれたのはタコの星。私は誰と出会うの？
ああ、続く。
なんかめっちゃ聞こえないけど。
前半に引き続き後半を始めます。後半のメンバーは前半とメンバーを変えて放送します。メンバー紹介お願いします。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科3回生の森野です。
同じく3回生の今堀です。
同じく3回生の石田です。
同じく3回生の別府です。
司会進行は同じく3回生の武藤です。
よろしくお願いします。
7月の後半は全員3回生でお送りします。もう3回生の前期まで終わろうとしてますが、皆さん2年半の学生生活はどうですか？
森野はもう授業も落ち着いてきて、全休が週に2日あるので、結構バイトに力を入れてますね。
一日入りますよね、全休あったら。
入れます。
3回生あるあるですよね。
参加すぎる。
今堀はサークルに入っても3年目なんですけど、うん、合宿担当をしていて、それで夏合宿で100人ぐらい連れていくんですけど、今それの準備ずっとしてます。
業者じゃないですか。
なんか旅行会社とやり取りして、
すごい本格的。
別府はちょっと今梅雨の時期に入って学校行きたくなさすぎてちょっとやばいですね。
雨だとバスも並ぶし。
そう、バスやばくないですか。
バスがね。
別府さんそれ毎年言ってません？
本当にやばい
も言ってた。
雨だったらマジで学校行きたくなくなる。
うん、バスの本数も少ないし、
うん、増やしてほしいですよね。うん、石田は学校生活には慣れたんですけど、どうしても一人暮らしが慣れなくて、なんか寮とかあればみんなでワイワイできて楽しそうだなって思うんですけどね。
一人暮らしって、まあ、武藤実家なんですけど、やっぱ大変ってやっぱみんな聞きますよね。
ご飯と洗濯物がめんどくさい。
そう、あ、そっか、
めんどくさい。洗濯物とか今の時期とかすっごい溜まりますね、梅雨なんで。
でさっき寮って言ってもらったんですけど、うん、実は流大に女子寮があるのご存知でしたか？
知りません。
実は
そうね、深草の方に女子寮があるんですけど、うん、この家賃が4万7000円から9万9800円なんですね。
うん、上の
上限
やばい。9万円はやばい。
そこに管理費をプラスして8800円の管理費が月かかってくるので、安くても5万円以上かかる、そんな女子寮があるんですね。
割と高くないですか？
寮の意味が
めちゃめちゃ高いと思いません？
うん、高すぎる。
高いですね。
絶対高いと思うんですけど、うん、そのいやめちゃめちゃ高いんですけど、京都に吉田寮っていう格安で泊まれる学生寮があるのってご存知ですか？
なんとなく聞いたことは
聞きました。
名前だけ聞いた。
去年なこの龍大ラジオタックル放送組は、うん、多分聞いたことあると思うんですけど、この吉田寮っていうのは年間3万円で暮らすことができるんですよ。
安すぎる。
年間月じゃなくてですか？
年間です。
やば、
年間で。しかもその光熱費とか全部合わせて年間3万円で泊まることができる、泊まるって生活することができる吉田寮っていうのがあるんですけど、その吉田寮が今大学から訴えられてるっていうのはご存知ですか？
ニュースで見ました。
あ、ニュースでやってるんですね。
やってました、テレビで。
その吉田寮はこうなんで訴えられてるのかとかを、私たち結構問題意識があるな、問題があるなと思って、こうこの間そこの裁判に行ってきたの、森野と武藤で行ってきたので、ちょその話を少しさせていただきたいと思います。まず何を訴えられてるかっていうと、京大はまず吉田寮を潰したいって言っていて、 で、まあ、寮生は寮に関する権限は元からないって言われたのと、老朽化に伴い元からあったとしてももう今はなくなってるって言って、いや吉田寮に住んでるものの不法侵入だっていうふうに今訴えられてるんですね。
めちゃくちゃ理不尽ですよね。
めちゃめちゃ理不尽だと思って、でこれがここはスラップ裁判って呼ばれるんですけど、うん、スラップ裁判っていうのはなんか権力が強いものが弱いものを訴えるみたいな裁判のことなんですね。例えば流大じゃない京大は権力がどう考えても学生よりあるじゃないですか、うんうん、なのに訴えてるみたいなことをスラップ裁判
って、圧倒的な力、
そう、そういうことです。
弱い者いじめみたいな、
わ、ね、かりやすいそういうことなんです。でこれって結構おかしいところが多いっていう風に、うん、こう流大ラジオタックルの学生は思ってるので、そこを今からみんなでこう話し合いをしていけたらなと、そういう放送を今日はしていきたいと思います。でまず1個目、そもそも学生の方が権力ないのは明らかじゃないですか、うん、なのに裁判を起こすっておかしくないですか。
おかしいです、ね、絶対大学の方がそんな強いじゃないですか、
うんうん、もう答え見えてますよね、そんなこと
はね、分かっててそうやってずるいですよね。
なんか力の弱い学生が、うん、あ森野はあの武藤と一緒に行ったんですけど、力の弱い学生が話し合いたいっていう要望を持っているのに、その力の強い大学側が話し合いを拒絶してるっていうのが、うん、まずすごい前提としておかしいなと思って、うんうん、でそれで裁判に持っていかれてて、でその話し合いがあって、うん、それでもうまくいかん時にこの中立的とか第三者の視点で判断してくれるのが裁判じゃないかなと思うので、うん、なんか順番間違ってるなってすごく思います
ありがとうございます。じゃあ2つ目、この京大はここ吉田寮を訴える際に受益者負担っていう考え方を使ってるんですね。で受益者負担ってなんやねんって思うと思うんですけど、うん、お金を払ってる人がそのお金を払った人がサービスを受けられるっていう考え方なんですね。例えば寮生はお金を払って住んでるじゃないですか、だからその寮生以外は使ってほしくない、お金を払ってる人以外は使わないでほしいっていう考え方 で、私たちってまあコミュニティマネジメント学科の学生としてまあ2年半勉強してきたじゃないですか、うん、で私たち特にこう地域に出て勉強させていただいてることがかなり多いと思うんですけど、うん、その中でなんか京大だけで勉強の幅が狭まってしまうっていうのはかなり問題があると思うんですけど、うん、どうでしょうか。
みんなでやっぱね共有していく問題ですもんね、こういう、
うん、大学と地域を切り離すのはどうかなとは思いますね、うんうん、
大学とその社会を連携させて学べることっていっぱいあると思うので、うん、ちょっとこういうのはダメかなって思いますね。
で他の人の地域の人の意見も絶対聞いてこうやっていった方がいいかなとは思いますね、うん、その
中だけで収めずに全体的にね、
うん、多分特に私たちはこうそういうことを勉強してる学生なので、うん、特にここに関してはかなりなんか問題意識があるかなと思います、うん、では3つ目です。この京大のなんかシステムがもともと良くないらしくて、前までは今京大の学生が2万人で教員とかその他含めて1万人いるんですけど、その3万人の意思決定を2003年までは50人で行ってたんですね、うん、あだこうだ言って話し合いをしてたんですけど、今はそれ8人で行ってるらしいんですよ。
少なすぎません？
少ないですよね。
8人って3万人意思決定を8人で
少ない
いや普通に考えて少ないですよね、うん、
意見が偏りそうですね、うん、こんな少なかったら、
うん、間違いなく多分意見が偏ってしまうと思うんですね。でこの4つ目の論点みたいに行くんですけど、学生運動っていうのが、うん、1950年代から60年代にこう結構盛んになってて、で吉田寮も自治寮って呼ばれる自分たちで経営していってる寮なので、うん、これを潰すとその学生運動に行きそうなものを潰したっていう実績として評価される。
で上の8人がですか。
そうですそうです。で思ってるんじゃないかっていうのが吉田寮生の言い分なんですね。
うん、
そうと、こうパッと見る第三者の意見として今の話を聞いて こうあ確かにそう思うとか、いやそれは違うんじゃないかとか、なんかどうか思いますか？
なんか本当に自分たちのなんキャリアのためみたいな、
うん、
でなんか潰してる感が否めないなと、
うんね、自分たちが大事みたいな感じがすごい分かるなって思って、分かりやすく、
その自分たちが利益を受けてたらそれでいいみたいな考えがすごい見えちゃってて、
その実績とか考えずに動いてほしいなって思いますね、
うん、で私たちって、まあ、龍谷大学の学生じゃないですか、
うん
でまあ、これは、まあ、言ってしまえば京大と吉田寮の関係の問題だと思うんですけど、うん、私たちってその何が結構、まあ、片足を踏み入れてる身として、うん、何ができるかなって考えたんですよ。そしたら、まあ、この問題を知らない人って多分結構いると思うんですね。多分実際知らなかった、
確かに
新聞とかにもあんま載ってませんよね、
うんうんうん、私も去年にこの話取り上げたじゃないですか。その時その担当じゃなくて全然、まあ、やってんなぐらいの感じやったんで、うん、あんまり詳しく知らなかったんですけど、
うん
まあ、やっぱり知るってことが大事だと私は思っているので、
うん
まあ、これラジオとかを通してこう教えていくみたいなのが大事だと思うので、うん、今から吉田寮に関するアナウンスをさせていただきます。まず吉田寮は寮見学をやっています、まあ、基本的に土曜日日曜日に学生さんの都合に合わせて行っています。あと次回の裁判が10月7日の月曜日15時から30分間やっています。でなんかここ使ってるのが京裁101っていう大きい裁判の部屋なんですよ。で吉田寮側はそこを使いたいらしくて、
うん、
でそこをなんで使いたいかって言ったら、もうそこが一番広いところなので、そこを使うってことはもう絶対なーなーにできない、も
う
限界まで話し合える場所らしくて、うん、で民事裁判ではそこが使いにくいらしいので、集まって毎回抽選っていう風にした方がいいっていうことなので、10月7日月曜日15時から15時半まで時間がある方はぜひ吉田寮行ってみてください。まあついでに言うと、私と森野さんで行った時は抽選外れてしまって
人気ですね。
そうです、もう多分100何人か入れる枠に何人でしたっけ、
220人倍以上、
そうかなり倍率は高いので、関心のある方はぜひ行ってみてください、うん、まああと吉田寮ではカンパを行っています。詳しくは吉田寮の公式ツイッターがあるので、そこに見てみてください。あとまあ吉田寮だけの問題じゃなくて、結構京大の問題でもなくて、まあ大学の環境とか日本の問題になりうるかなと思うので、まあ関心のある方は吉田寮で検索してみてください。では龍大ラジオタックル番組終了のお時間です。龍大ラジオタックルはツイッター、Gmailをやっています。ツイッターアカウントは @龍大ラジオ、 Gmailアドレスは龍大ラジオ@gmail.com です。番組への意見や質問など お便りをお待ちしております。次回放送は8月16日です。来月もお聞きください。今日の放送は前半山内、横山、藤原、後半今堀、別府、森の、石田、武藤、ラジオドラマ森の、横山、武藤、隅田でお送りしました。では
さようなら。
龍大 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りしました。